今の自分がもっと好きになる心と体の栄養レッスン。今日は子育てに追われていた私が今を味わえるようになるまでというテーマでお話します。皆さんこんにちは、ホリスティックヘルスコーチのゆきこです。サッカーのワールドカップが開幕しましたね。私自身はですね、もうこれまでサッカーとは全く無縁の世界で生きてきたんですが、まあね、我が家もサッカー熱で燃えております。私の長男次男が今小学5年生と3年生なんですが、まあ、習い事でサッカーをね、2年前ぐらいからかなやっていて、もうね、ワールドカップいろんな選手のなんか選手リストみたいなのを見たりとか、本をね読みながら、すごいね、いろんなことを教えてくれるので、本当息子のおかげでいろいろ私も勉強してさせてもらってるんですが、なんかね、今までその週末だけだったんですよ、サッカーのその習い事がね。でもなんかもっと、まあ、そのワールドカップの影響もあるのか、もっと練習したいって突然言い出して、別のチームになんか掛け持ちでね入るようになったりして、なんかね、すっごい平日の夜がとんでもなく急に忙しくなったんですよね。月曜日はですね、もともと英語と、あとバスケ、まあ、これは行っている小学校ってね、お遊びみたいな感じなんですけど、それに行って、火曜日は、次男のサッカー、水曜日は、長男の英語がもともとこれは入ってたもの、木曜日は長男と次男のサッカー、これは別々の場所であって、金曜日はもともとやってたピアノと次男の英語と、あとは夜は私の PTA のバレーボールっていうのがあって、なんかもうね、今日はなんだっけっていう、どこで誰が行くんだっけみたいな、本当マネージャー的な動きをしてるんですけどね。でも本当毎日、じゃあ学校から帰ってきて宿題終わらせて、でご飯も練習の前に食べさせて、で長男と次男とも学年が違うから、時間とか場所とかもね毎回違うんですよね。でそこで0歳児の三男を車に乗せて運転して、それぞれの場所降ろして、で帰ってきたらもう夜でね、ちょっと睡眠も、今までうちの子たちも7時半とか寝てたから、もうそれが急に9時半とか10時ぐらいになっちゃってみたいな。で、まあ、今回もねすごく迷ったんですよね、その新しくサッカーをやらせるので、まあ、夫と相談して、でも本人のねやりたいっていう意思を応援してあげようってなって、ちょっとね今、まあ、トライアルでみんな新しい環境でやっているところなんですが、まあね、体力とか本人たちの、まあ、睡眠の状態とかもね見ながら、また変わることがあるかもしれないんですが、まあそうそう、なんで私がね、そのふと送迎の運転の中でこうぼーっと考えてて思ったのが、あ、なんかこのドタバタの日々ってでも永遠に続くわけじゃないんだよなって思ったんですね。今のこの時期を懐かしいなって思う日が必ず来るんだろうなって思ったら、この慌ただしささえもなんかすごい愛おしく思えるようになったというか、なんかね、じーんとあったかい気持ちになんか昨日の車内でなってました。長男を出産したばかりの私、10年前ぐらいの私はですね、もう全然こんな風には思えてなかったですね。もうとにかく私が優先してたことって、家事をちゃんと終わらせること、子供を決まったリズムで、寝かせて、毎日同じ時間にご飯を食べさせること、そして1分でも早く子供たちを寝かしつけて自分の時間を確保すること、もうこういったところに意識が向いてました。で、子供たちがねこうおもちゃをぐちゃぐちゃって散らかしたりとか、もうご飯食べこぼしてテーブルの下がもうご飯粒でいっぱいになってて、でそういったものをもうはーってため息つきながら片付けてたし、あ、今日も自分のやりたいことができなかったって、なんかもう落ち込んだりイライラしながら眠りについてました。丁寧な暮らしに憧れて、でも実際は全然そんな丁寧になんて暮らせなくて、でこうスマホとか SNS でね、なんかそういう丁寧な暮らしをしている人たちを見てなんか羨ましくなったりとか、 その時短とか効率化みたいなのをね、ずっと調べたりしてて、でもその子供がきっと大きくなったら、その綺麗な部屋をね保てるとか丁寧に暮らせるだろう、いつか落ち着いたらそうやって自分も幸せにいられるだろうみたいな、なんかそういういつ来るかもわからない未来っていうのを想像しながら、なんかすごくねその今っていうものを犠牲に生きていたように当時は思います。でもね、今本当にこう子供たち長男次男が少しずつこう手が離れていくのをね感じるんです。自分のことは自分でできるように少しずつなってきて、お母さんってこう甘えることも減ってきて、こう友達とね遊ぶ方が楽しくなってきて、そうだからこそなんかこうね完璧じゃない毎日こそすごく尊いなっていうふうにね、なんか最近すごく思うんですよね。きっとこれを聞いてくださっている方の中にもまだ小さいお子さんを育てている方もいらっしゃると思うんですけど、ね、このもう何をやってももう嫌って言ったりとかね、全然寝てくれないとか、もう自分もねヘトヘトで家事育児に追われて同じように過ぎる毎日にねちょっと疲れてるっていう方もいらっしゃるかもしれないです。でこの今を大事に生きようとかね、一瞬一瞬を大切にしましょうとかね、耳にタコができるぐらいきっと聞いてきてると思うんです。昔の私だってもうそんなの知ってるよって、今を大事に生きようって思うけど、なんかこう浅く聞こえるというか、こう綺麗事のように思えてしまう、そんなもう日々に追われて今を大事にってなんかさ、そんな余裕がなかったんですね。だからでも今の私が言えるのは、その今を大切にしましょうっていうことよりも、自分にとって今本当に大事なものってなんだろうっていうのを見つめることが、その当時の私にね必要だったなって思います。ホリスティックヘルス の私のプログラムでも、その時間の使い方を見直すっていうこともねすごく大事にしているんですが、絶対に今自分がやらなきゃいけないって思ってたことって案外ね少なかったりするんですよね。完璧にこう家事をこなすとか、そのスケジューリングをするっていうよりも、誰とどんな空気感の中でどんな気持ちで自分が生きたいか、なんかそこがね見えてくると、そういう日々のドタバタの慌ただしさの中にも幸せっていうのを感じられるようになります。私は家族ともうすんごいどうでもいいような些細なことで爆笑していたいとか、自然の中にこう身を置いてゆっくりした時間の流れを感じたい、見たことのない景色を見て新しい経験体験っていうのをたくさんしたい、失敗とかもこう隠さずね見せられて、こう大人になるってねこんなに楽しいんだっていう背中を見せられる親でいたい、なんかこんな風に自分にとっての幸せとか理想の、自分の在り方みたいなものを見失わなくなった時に、同じような毎日でもその見える景色っていうのがね本当に変わっていった気がしています。今も0歳児の三男とね一緒で、そのドタバタな状況っていうのは当時とあんまり変わってないんですけど、10年前とね。でも私の捉え方というか考え方、心持ちみたいなものがこんなにも違うのかっていうのをね、私自身もびっくりしてるし、夫からすっごく言われるんですよね。なんだろう、すごい表情が違うねって。もう当時は私は常にピリピリしてて、眉間にしわ寄せて、なんかそう今を大事にとか、自分にとっての幸せをわからないまま、なんか誰かに他の誰かになろうとしてというかね、そういうふうに生きていたので、本当に変わったねっていうふうにね、言われるんですが、そう本当にこうね忙しい毎日の中で全部を、ちゃんとやろう完璧にやろうとすると、本当に大事にしたいものってね見失ってしまうことがありますよね。でもこうやってその自分にとっての幸せってなんだっけって、どんな時間をこれからの人生、一度きりの人生でより多く、できるだけ多く味わっていたいのかみたいなことをねちゃんと見えてくると、 そう、なんかこう早く終わらせなきゃとか、こうトゥードゥーリストをね こなすなんかやっつけ作業みたいな感じで過ぎてく日々から、なんかちゃんとこうね今っていうのを生きてるなっていう感覚に本当に変わっていきます。ホリスティックヘルスの考え方って本当にこうなんかその健康になるっていうところだけ、なんかその薄い表表面的な健康ではなくって、本当に自分にとって大切なものっていうのを見失わずに、自分の心体の土台をしっかり整えた上で、こう自分の人生をねちゃんと自分の足で生きることなんじゃないかなって思ってます。はい、なんかこう取り留めのない話になってしまったけど、こうなんかね他の誰かになることとか、どう見られるか、周りにどう思われるかっていうのをじゃなくって、本当にこう今の自分と生きることっていうのが大事だよっていうことをね伝えたくなって、こんなテーマでお話をしてみました。何か皆さんのヒントになっていれば嬉しいなと思います。それでは今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。素敵な週末をお過ごしください。